スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、非常に眠いスノーですが、頑張ります。お送りするのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、ということで、はい、大丈夫ですか？寝たいかったの結局。
電車の中でなんか爆睡してました、
ね、そうなん
です。ちょうど終点の、終点が自分の最寄りの駅の雪のに乗ったので、うん、幸いこの、群馬県境まで連れて行かれずに済みました。
安心して爆睡してた。
爆睡してました。でも車庫に入りますって言われました。
あ、そうなんだ。まあ、週末、恒例のファッション系のイベントに撮影でお出かけで、
はい。
土日だったんですか？
いや、もうイベントは土曜日だけだったので。
あ、そうなんだ。
はい。その後もひたすら、何十ギガっていうか、23ギガ。
うん。
全部で40ギガぐらいあったんですけど、ね、まあ、一人では撮影してないんですけど、人がかりぐらいで撮影してる。
うん。
まあ、それをちょっと手分けして、
うん、
こう、整理して、納品という、
うん。
はい。でも、なんて言うんでしょうね、メール便じゃないけど、なんかそういうのがものすごく大きな容量を一気に送れるようになったんで、だいぶ楽になりました。
ああ。じゃあ、ネット経由納品なんだ。
あ、いや、それはさすがにしてないんですけど、
うん、
手分けしたやつね。
ほうほう。
それぞれ別な人が撮ったやつが、
うん、
こ
う
それぞれで、ある程度整理したやつをこう送ってもらうっていう感じです。一応納品は DVD に焼かなきゃいけないので、
うんうん、
大変です。
なるほどね。
ネット納品でだとすごい楽なんですけど。
うん、まあ、その間で土日で何時間かして寝れなかったんでしょう。
まあ、2、3時間ですかね。なんか今ちょっとハイになっています。
あんまり寝てないハイってやつです
ね。
はい、そんな感じで、お届けしておりますが、まあ、そんな状況の中、2人でニコに行ってきましてっていうお話と、まあ、キヤノンから新しいカメラが出たのと、先週ご紹介した通り二眼レフの撮影編と、角さん眠いんだけど盛りだくさんですということで、まずはメールのご紹介から、いきたいと思います。検査からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
半助さん、角さん、小関さん、お久しぶりです。ケンですということで、先日デジカメを買ってきました。
はい、
あ、もう買ったんだ。なぜかというと息子がおばあちゃんと英検準2級に合格したらカメラを買ってくれるという約束をしたからです。
素晴らしい約束ですね。
え、これ何、ケンさんが買ってもらえるの？息子さんに買うんじゃないの？
息子がおばあちゃんに買ってもらえるってことなのかな。どうなんでしょうね。
最初キヤノンのパワーショットにしようかなとかミラーレス一眼にしようかなとか思いましたが、一眼初級者用に、EOS KISS デジタル X5 のダブルレンズキットにしました。
はい、
ビッグカメラの実売でニコンのミラーレス一眼より安かったのも決め手の一つになりました。一応親子で使うことになっているので夜桜の撮影会のイベントがボツにならなければ EOS KISS を持ち出せると思います。
はい、
撮る気満々なので春休みの宿題もお願いします。
はい、
定番の日の丸ポーズと花鳥風月を意識しつつ応募したいと思います。
はい、
これからも楽しい配信楽しみにしていますということでいただきました。はい、ということはこれケンさんも使えるカメラっていうことなんですね。
そうですね。
うん、親子でっていうことはやっぱりじゃああれか、息子さんが英検準2級に受かってケンさんも使えるカメラをおばあちゃんに買ってもらったと。
はい、
楽 花ボタですね、ケンさん。
素晴らしい、素晴らしい息子と素晴らしいケンさんのお母さんです。
まあ、いずれにしてもおめでとうございます。いいですね。ダブルズームだと、いろいろ、楽しめるんじゃないかなと思いますし。まあ、今のね、キスすごいいいですもんね。
そうなんですね。
うん。
まあ、画素数もすごいし。これが、とか、ね、ほとんど変わらないんですよね。セブンディとかとも変わらない画素数になってるし。
うんうん、だって、あれですよ。僕が仕事をもらってる学校関係の撮影行ってるところで、
はい、
女性のカメラマンが一人いらっしゃるんですけど、
はい、
キス撮ってますよ。
あ、そう
あれ、X5 になると液晶回るんでしたっけ？
そうですね、60D により近い感じかな。
あバリアングル液晶ってやつ。
はい。
あ、いいですね。
これ、まあ、ちょっと話しておりますけど、60D も、学校にあるやつ使ってるんですけど、
うん、
ほんとなんか、最近猫撮ってるじゃないですか。
はいはい。
で、やっぱり、あ、これ液晶、うん、このバリアングル欲しいって思
って。なるほどね。
ちょっと E5 をあそこで、オリンパスの、
うん、
あそこの神保町で触ったんですけど、
はいはい、
やっぱりあこれで撮るから岩合さんのこうなんかこうググッと迫った感じの撮れるのかなとかちょっと思ったんですけど、
ね、人はもう這いつくなって
ね。あ、そうなんですかね。
うん、
うん、なんかじゃあ僕もちょっと這いつくばりたいと思
って、うん、なんか這いつくばって撮ってる姿の写真をよく見るような気がしますね、岩合さんのってね。
あ、
うん、
本のタイトルでありますよ。
あ、そうです。
だって猫に、
あ、
近寄れだっけ、
うん、
そ
ういう、あ、なるほどね。
うん、まあね、新しいカメラ入手ということなので、ぜひいろんなカメラの写真撮っていただいて、春休みの宿題はちょっとお時間ください。
はい。
で、夜桜撮影会ですが、暫定的にもう日にちを決めました。去年じゃない、一昨年スノーさんと二人でいたのは、確か4月2日かなんかだったので、今年の、まあそこら辺の週末ってなると、4月6日が金曜日です。なので、この日の夜。
夜、はい。
青山町集合。
はい。
具体的なのはまあおいおい場所とかは、
はい、
で一応19時から21時に、はいると、
はい、コアタイム、
コアタイムだから10時ぐらいまでやってるかもしれないし、6時ぐらいからやってるかもしれないけど、まあ19時から21時の間はいますよと。でまああとは状況によって、
そうですね、
解散しちゃうかもしれないし、はい、ラーメン食いに行ってるかもしれないし、ちょっとよくわからないですけど、まあこれぐらいの時間だったら、お仕事終わってからなんとか間に合うかなっていうのと、まあ9時だったら多少遠い方でも帰れるかなという感じでございます。ただもう移動並びになんかっていうのはもう各自、
はい、
自己責任で帰れる時間に帰っていただくみたいな感じにしてもらう感じです。4月6日金曜日、19時から21時の間におりますと。ちょっと間近になったらちょっと集合場所とかはねちゃんと決めようかなと思いますが、まあ一応これぐらいの時期にということで、まあ天候なんかにもよるんでね、ちょっとどうなるか分かりませんけど、雨だったらどうするとかそういうのはまたおいおい来週再来週ぐらいの収録の時に、決めていこうと思っておりますので、お聞き逃しのないよう、今現在候補の日にちと時間お知らせでございます。夜桜撮影会、お時間のある方はぜひ集まっていただければという感じですね。で、先ほど冒頭にもお話しましたが、ニコンさん、ニッコンイメージングジャパンさんからですね、
はい、
ニコン1 V と J とお借りすることができました、はい、で僕は前に V 借りたので今回ちょっと J の、あ、じゃない、逆か、
はい、
チェーの方をお借りしたことがあったので今度 V ちょっと使いたかったので、はい、私が V の方を持ち帰っております、はい、で V に10ミリのパンケーキレンズついてる状態と、うん、ちっちゃい可愛いクリップオンストロボをお借りしてます。でスノーさんが、
はい、真っ白い
J1、
はい、なんかすごいこれをなんかホワイトスノーという感じになる、
なんかすごい真っ白だよね、
は
い、
真っ白で、
あの昔ちょっと前のトヨタのスーパーホワイトとか言われたら、
ああちょっと懐かしい
色に近いかなという感じがしたんですけど、僕借りた時そんなフードついてなかったような気がしたんだけどな。
あ、そうなんですか。それはそれは、このフードがまたおしゃれで、
ね、白いね側のフードがついて、
これ金属な感じだけどプラスチックかな、
なんか金属っぽいの、
いやなんかも音がプラスあるのとなく、いや持った感じが冷たい感じがするんですよ、
うん、じゃあ
金属なんかコーティングしてあるのかもしれない、かっちょいいですね、
うん、の、あれは何ミリ、
はい、
ズームレンズは
30ミリから110ミリ、はい、
計算がめんどくさいんだよね。 2.7 倍だっけ、
わかりません。
確か 2.7 倍なので、はい、何分だろうな。
結構望遠ですね、30ミリ。
30ミリの 2.7 だったと思うので、81ミリか。
え、そんなに？
で、
110。
2.7 297。
え、そんなに？
あれ、俺間違ってる。
83秒ですか。いや、300もあるように見えないんだけど。
あれ、じゃあ間違って
る。あ、縦横があれです。あれ、3対2でしたっけ？
あ、でも3対2ですよこれ。
3対2か。
あれ 2.7 じゃなかったっけ？俺間違ってる。
いや。ちょっと 何もあの資料はいりませんって言っちゃったのです
けど。ひどい。
いい加減なこと言っちゃいけないで。
はい、あとで来週までに使い倒しておきます。結構望遠な感じはしますね。でも300ミリまであんの？ 300 ミリだったらだってもうちょっと手持ちじゃ取れないでしょ？
うんうん、うん。
それが取れるのが。
持ちなかったでしたっけ？
はい。
手ぶら補正ついてなかった
。ああ、まあ、ついてるとは思うんですけど。
あれ、いや、ちょっとどっかに書いてないかね。わかんねえ、こんなことでは。
いや、何しろ、今、ビニールをバリバリと剥がしたところ。
あ、やっぱそう。2.7 相当。2.7 倍ですね、35ミリ換算。
それはすごいな。
1030っていうズームレンズがあって、はい、35ミリ換算で27から81ってなってるんで、
はい、あ、35ミリ換算で27から81？
うん。1030がね。
13、あ、1030がね、うん。あ、そっかそっか。
なので、
その10倍ですもん。
3倍か。30、110でしたっけ、はい、30、110なので、35ミリ換算で81から297。
うわ。
合ってますね。はい、そうだ、僕借りたのこれじゃないんだ。10、100を借りたんだ、僕は。あ、違うな。違うわ。こんな、10、100ってあの、電動のやつか。
うん。
そうですね。ごついですよ。
あ、じゃあやっぱ30、110借りてるんだ。で、やっぱフードはその時ついてなかったな。
あ、そうですか。うん。いや、面白そう。
うん。という感じで、はい、お借りしてきてましたので、これを改めてちょっと使ってね、
はい、
また回を改めて詳しくお話をしていこうと思っておりますので、こちらもお楽しみにしてください。で、まあ、いろいろになりますが、あともう一つあれだ、ニコンで、お邪魔しまして、写真展を下で見てきました。
はい、
石川直樹さん、
はい、
という方の、やがて私がいる場所にも草が生い茂ると、
はい、
いうことで被災地の写真、
うん、
これもう被災 3月11日の2日後にはもう向かってたみたいな、
あ、書いてありましたね、
キャプションが書いてありましたけど、そこからまあ何回かこう足を運ばれて変わっていく風景っていうのと、まあ行った直後の写真とこう同じ場所で時間の経過とともに、2回ぐらいのその後の写真がありましたけど、まあ直後のね家の形が残ってるようなもう瓦礫の山みたいな状況から2枚目が、もうその家の形とかは分かんないんだけどまだ瓦礫の残りが少しある状態で、3枚目はもう本当に土だけになって、まあ家の基礎が見えてでも草が生い茂ってみたいな感じの状態と、こう同じ場所で比較の写真がこう並べられてたので、ああこんな感じだったんだみたいな時間の経過とかが分かって、
はい、
ちょっと興味深かったんですけどね。あとこれがシリーズものでってことなんですね、これ。
そうですね。
はい、連続企画展ということで、リメンバランス 3.11、
はい、
ということで、しばらく続くみたいなんですが、ここの、この企画展の説明がどこ行っちゃった。まあ、サイトの方を見ると、この企画展の内容が出ておりますので、はい、この石川さんのから銀座では石川さんのが最初に始まるんですね。
そうですね、はい、
その他残り3名の方、笹岡恵子さんいるかな、
はい、
新井拓さん、吉野正樹さんでしょうか、他3人の方の写真展が銀座の場合は続いていって、まあ、3月27日までの期間でこの企画展が行われるそうです。新宿も、別の方、和田直樹さん、田代、これなんていうもの、和代さんでいいのかな、和潮和彦さん、はい、宍戸清隆さんかな、嫁の方の写真展があると、
はい、
でこれが大阪にも行くみたいですね。
あ、そうですね、
大阪ニコンサロン、ニコンサロンビズ大阪の方にも行く、
4月かな ?3 月の終わりぐらいから行ってますね。
3月22日から4月18日の間で、銀座新宿で開催されたものが大阪の方でも見られるようになるというようなことです。
はい、
で、あとシンポジウムみたいなのも開催されるみたいですよね。
うん、そうですね。あの、著名な大写真家先生から、
はい、
面白いのは漫画家の知り上がりことぶきさんも、
はい、
いたりするっていう、
うんうん、
のがありまして、
うん、
まあちょっとね、まあ、せっかくなので行ける人が行ったらいたら面白いのでは、
うんうん、
と思います、
うん、
はい、
はい、ということで、まあいろいろとね、うん、まあ、ちょうど1年ってなる期間ですからね、こういうことも、うん、いろんな形で見れる機会も多いんじゃないかと思いますので、機会のある方はぜひ足を運んでみてください。でなんかあれですよね、ニコンさんは仙台の方に、復興支援拠点ということで、はい、一回撤退してた、サービス拠点をもう一度戻して今オープンさせているというようなお話がありましたね。
はい、
で、まあ、ちょっと期間限定だろうというようなお話ではありましたけども、まあ、罹災証明があれば、大概ということで、かなりの値引きをして購入ができるというようなこともおっしゃられていたので、まあ、これを現地で聞いてくださっている方がどれだけいるか分かりませんけども一度、ニコンさんの方にご相談行かれてみるのはいかがでしょうかっていう感じですね。
はい、
なんか知らない方が多いみたいでみたいな話されてましたもんね。
一般の方でも大丈夫
そうですね。
ね、あの、まあもう全然使えなくなったものでも、
うん、
あのまあそれを修理することはできないんだけれども、まあ代替という形でっていう、
はい、通常よりもかなり値引きをして、はい、新しいものを購入していただける機会をということなのでご相談していただければという話をされておりました、まあ、仙台駅のすぐそばということなので、僕もちょっと寄れたら寄ってきてみようかなと思っているんですが、所在地が、宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1、AER アエルっていうのみたいです。アエルビル29階、営業時間が9時半から18時で、日曜祝日は定休日ということになっております、まあ、基本的にはその修理の窓口ということでショールームみたいなものっていうことではないらしいんですけど、写真展なんかもなんか見るとやってるみたいなんで、まあ、コミュニティスペースとかその復興支援のための拠点という位置づけで、期間が、まあ、いつからいつってことではないらしいんですけども、まあ、暫定的に再開しているということでしたので、はい、気になる方はぜひ足を運んでみてください。
はい、
で、
はいはい、さっき知り上がりことぶきさんが言ってたんですけど、はい、もう3月2日に終わっておりました。
ああ、そうなんです。
残念でした。はい、あと2回分ぐらいしかないですね。3月16日、あ、3回あるか。
シンポジウムの方が、
シンポジウム
ってことですね。
はい、3
月。そうですね、
20日、23日。
さっきの、ご紹介した私たちが会見した写真展の方も、明日、今日だっけ、明日で終わるんでしたっけ。
あ、そうですね、明日で終わ
る。明日で終わってしまって、これ配信の時にはちょっと、
はい、はい、
終わってしまっているんですが、ま
あ、関西の方は大阪で見ることはできます。
あ、そうですね、
はい、
銀座の方ではもう新しいその笹岡さんの写真展が始まるので、
はい、
まあ、しばらくねニコンサロン銀座なり新宿なり行っていただけると、うん、それに関連するものは見られると思いますので、はい、お近くの方はぜひ行ってみてください。で、その後その下のショールームの方で800
はい、
CP プラスでね、
触れなかった。
すごい行列だったので、触れなかった、800を、まあ、ちょっとの時間でありましたが、ちょっと触らせてもらいまして。なんかいいですね。
うん。
なんかごっついね、やっぱニコンのって。
まあそうですね。あの、まあ、D700 と比べると、なんか若干丸い感じはしたんですけれども
。ああ、そうかもしれないですね。でも700クラスがなくなっちゃったからどうなんだろうねって、そこら辺が聞くの忘れちゃったんだけど。なんか一気に画素数上がっちゃったじゃないですか、
800になって。まあ、ないは賞を兼ねるっていうこと
か。そうなのかな。
そうなのかな。まあ、厳密に言うとそうじゃないとは思うんですけど。
だからセブンに相当するようなのっていうのが今抜けちゃってるような感じじゃないですか。それぐらいのやつが今後出るのかどうかっていうのをちょっと聞こうと思って忘れちゃったんですけど、まあでも800はなんか正当進化な感じはありますけどね。
そうですね。もうあの液晶の背景、あの背面の液晶で見る限りは、
うん、
その3600万画素の凄さっていうのはちょっとわからなかった。
まあそう。結局プレビュー用の画像で見るだけになっちゃうから背面の液晶じゃそこの確認できないですもんね。
あ、まああそこのニコンの2階に上がるところに写真がね、
うんうん、
あの
ちょうど800E
と、はい
はい、800E の
E、 あれは E の方ですね。
あれは E の方ですね。
はい。
で撮られた写真が飾られてましたね、
うん、もうなかなかいい感じではありましたけれども、
うん
うん、あのなんか比較があるといいのにって言ってたんですけど、
まあそうですね、
結構大きく伸ばしてあって、
うんうん、
まあ、あの黒っぽいあれは焼き物っていう陶器というかな、
うんうん、
あのひびがいっぱい
入ってる、
あの上薬がこう細かくひび割れている、うん、そういうあの表面の
やつなんですけど、
うん
ね、黒の中のこう会長とか綺麗に出てて、
うん
まあ、撮影がうまいんじゃないかっていうライティングが ああいうのってすごく微妙だから、
うん、
もうああいうの撮らせたらこうなんて言うんでしょうね、本当こうプロ中っていうかそのこう職人技を、
うん、
でやってくるような人が撮ってんじゃないかなっていう気はするんですけど、
うん、
そう誰が撮ってもあんな風に撮れちゃうんじゃちょっと怖いです逆に
まあでもかなりね緻密な絵が出てましたもんね、あんだけのサイズで伸ばしてて
かなりでかいです、
うん、まあ3630万画素の解像度っていう感じなんですかねあれ、
まあすごい売れてますと、
うん、おっしゃってましたね、かなり出ていると、
あってっていう、まあ、値段もまた安い、
まあ、店頭予想価格が、まあ、デジカメおじさんのサイトを見ると、ローパスフィルターの機器をなくした E の方で35万前後だろうと、で
ダイレクトさんが34万8000円で出しておりました。
ああそうなんだ、そのローパスフィルターが通常のバージョンが800が30万前後、
うん、
ニコンダイレクト出てます？
29万8000円
で、
なんだっけ、28300の VR レンズキットっていうのが39万6000円ぐらいですね。ニコンの購買率のやつって結構いい値段したんで、うん、そんな感じかな、
うんうん、まあでもこの画素数とかこの感じからしたら安いっちゃ安いですよね。絶対的にはちょっと高くて手が出ないけど、
なんかやっぱりもう今から結構申し込んでる人が
多いそうです、
今話は聞くんで、
はい、今注文しても1ヶ月以上かかってしまうでしょうというお話がありましたね、
うん、
かなり売れているらしいですよ、
うん
うん、なんか、まあ、ちょっと使ってみたいけどなっていう気が
いや僕700でも十分なんか良かったと思うのはい、800はまあそのなんて言うんでしょうな、そのこの高画質を、
うん、
その高画素を生かす被写体なり、
うん、
技術なり、
うん、
なんかそのもう撮る側のね、あれがこうパフォーマンスというかなんていうかクリこう作る力が、
うん、
思い切り試されるようで怖い。
まあそうですね本当にその3630万画素使い切ってるかお前って言われると
真ん中だけこうトリミングして使い切ってますっていうのももちろんありますよねとりあえずガバッと取っといて、
あ
いいとこだけ、あのもうシノゴから35ミリ切り出しますぐらいな勢いで取ってももしかしたらいいのかとか、こんなことして怒られるか
もまあでもなんかあれによってはそういうのもあるかもしれないですよね、そういう、でも実際そういう使い方になることもあるでしょうね、
まあ、こんだけの多分もうお仕事とかだとね、う
ん、出版屋さんとかのもガシガシトリミングしても大丈夫ですみたいな、
うん、ね、まあそれをフルに使ってどうだっていう作品はもちろん、ね、見てみたいっていうのはあるんですけど、実際はそういうトリミングで、あ、なんとかこれで使えたみたいなっていうのはこんだけのものになると出てくるだろうなっていう気はしますよね。
ですね、
うん、っていうので、まあ、ちょっと800も触ってきました。で、そのスノーさんが大変なお仕事をされているさなか、キヤノンがしれっと発表したのが、
はい、
EOS 5D の Mark III、
はい、
発表されました。
ちょっとびっくりしましたね、
ね、なんで CP プラス間に合わせやんかったのにっていう感じがしたんですが、
なんか出るって話はもう去年からずっと
まあまあ言われてましたね、そろそろねっていうのはね、 まあ、3月下旬に発売ということなので、まあ、間もなくっちゃ間もなく、
はい、
で、直販価格で35万8000円、
うん、
これがねだから800と比較してしまうとどうなんだろうっていうのがちょっと気にはなるところではあるんですけど、まあ、キャノンユーザーとしてはね、
うん、
うん、まあまあありありっていうのも言ったけど、うんうんうん、このぐらいの価格で、まあ、正当進化してる感じもあるのと、イソ感度がかなりやっぱり高感度側にいってると、うん、最高25,600、これいやらしいけどニコンと比較してみましょうか。
はい、
あニコンも一緒か、
うん、
ニコンも、800はISO 25,600 ということですね、
はい、
で、あ違うわ、拡張設定で最高102,400までだ、
うん、ニコンをどうなんだろうな、
ニコンは常用100から6400で拡張感度で、50から25,600、
あ、はい、
一つ上行った感じなんですね。
はい、まあね、あの一つ一つの画素がちっちゃいわけだから、
うん、
それで感度を上げるのが辛いでしょうね、
うん、
単純に考えても。
でこれちょっと気になったのは、あの以前この番組でも言ってたと思うんですけど、 AF の入り用が広がったように見えるんですよ。そうでもない、
本当だ。あ、本当だっていうか。
AX 系のが乗っかったとかなんですか、違う話を。
それは期待できる。はい、
そうですね。1DX とほぼ同等のシステムになっているらしい。
速度が上がってますよね。
うん、
全体的に。巻き上げるのが。前ね、あの、Mark II 使ってる人はみんな遅いってよく、
うん、
足に上がってたんだよね。
うん、
うん、まあ今日音だけ聞いてきました。キャノンの、ショールームで、
うん、
こう何て言うんでしょう、使ってる人が、
うんうん、
思いっきりずっと押しっぱなしでガシャガシャガシャガシャガシャガシャ。
ああそうなんだ。それ連射、 5D は連射はね無理じゃないような気がするんだけど、
まあ僕もそう思うんですけど、なんか意味あんのかなとは思うんですが、
うん、でもあれか、秒6コマになったか、早くはなってるのか、
うん、前何コマ、3コマ
だ、マーク2で 3.9 になってますね。
あね、
ほぼ倍、
うん、
ぐらいかな。実際なんか 3.9 切れるシチュエーションはどんだけあるんだろうって感じだったかな、
うんうん、もう6コマ切れたらいいっちゃいいよね、
うん、まあまあ最高約6コマって言ってるから、普通 4.5 から5あるんじゃないかって、
まあ、そう
サバ読めばいいんじゃないでしょうか。
うん、まあでもその AF のエリアが広がってる感じがしたなっていうのと、これ意外だったのが Mark II でも視野率って 98% だったのね。
はい、
これが100% になりましたと。
はい、まあそれも割引した方がいいと思います。
あ、そうなの。
若干やっぱり割引さ、されますよね。
あの、うん、でハード的に大きかったのがメディアがダブルスロットになって CEF と、
はい、
SD 使えるんですね、
うん、まあ、SDXC まで対応してるみたいですけど、ダブルスロットになっていると、
はい、
これはいいよね、ダブルスロットは使い勝手がいいので、この辺はいい。
バッテリー新しくなったのかな。
バッテリー
LPE6 とね、 LPE6 って今のと一緒かな。
あ、どうなんでしょうね。
あ、一緒ですね。
一緒なんだ。
はい、
マーク2と
一緒だ。
あ、セブンと一緒。
うん。セブンとマーク2は一緒なはずですよ。60D も一緒だし。
うん。じゃあ
共有できる。そのラインで。
ああ、はい。マーク2と同じって書いてあります。
Mac2 の時にあのバッテリー変えてすごい品不足になってたから、
あそうなんだ、
一時全然手に入んなかったんですよね。だから本体変えても電池変えないっていうわけのわかんない状態になってて、
そんな
あの辺で電池がモデルチェンジした、
はい、
ですよね、
そうですね、あの、50D までは昔の電池で、
うんうんうん、
そこからあのセブンが出た時に変わっちゃった、
なるほどね、でバッテリーグリップも新しくなっているということです、うん、大きくなったって、
あこれバッテリーグリップにあれあのマルチコントローラーつきましたね、
あついてるね、本当だね、
ただ僕も言っていた言っても買えないけどいつの話だ
いつ買えるんだろうみたいな、
いつ使えるんでしょう、買えるんでしょうって話ですけど、でもこれがあるとやっぱ縦位置でポートレートとか撮りたい、撮りやすいですよね、まあ、スポーツとかも、
うん、そうですね、すごい変わってきて、まあでもいい進化な感じはしますね、
よくつけたなこの親指つりそうになったりして、
うん、でもこの位置ならちょうど、うんということで、まあまあ、薬が出てきたよということでございます。まあちょっとこれも期待ですね。まあいい正当進化な感じで。まあでもここら辺も売れ筋だからなんか、もう大きくブレたりとかはしないんですかね。
うん。
あんまりいじるとこないですかね。
ほぼ完成形に近い感じなのかな。
あとはもうコストケース、コストの戦い。
うん
うん、まあ動画、
うん、
なんでしょうけれども、
でもキャノン動画機別になんか分けていくっぽい感じのあれも、
まあでもあれプロフェッショナル機だからシネマイオスは、
うん、
あれ普通の人買わないと思います
ね、うん、あっこからだからコンシューマー向けのとかって派生してこないのかね、
もういい 7D で撮るっていうのはしばらく続くんじゃないですかね、
うん、なんだもういらんような気がするけどな、まあ、ついてるに越したことはないけどみたいな、なんつったらいいんだろうなここにそこの動画のところに力入れなくてもみたいな気しなくないですか、
うん、まあむしろ動画に力入れるんだったらギスシリーズでしょうね、
あ
これでビデオカメラみたいに手軽に撮れるようになれば、
うん、
こう2台持って下手すると3台持って遠足じゃないや運動会とか行くお父さんとかお母さんにしてみれば、
うんうんうん、
1台で全部済むのは嬉しいと思います
けど、ああそっか、ね、もう一つ、キャノンから、まあ、もう一つというかキャノンから他に周辺機器として、クリッポンのストロボ、
うん、
最上位機種 600EX の RT、
はいはい、
というのが出ています、
はい、
まあ、580EX2 の後継モデルということで、
うん、
価格が 68,250 円、
いやー68,000
あれ580ってなんぼやったっけ、
いやでもその
同じぐらいだよね、
実売で5万何歩
とか、うんうん、そうなんです、ね、5万は超えちゃうのでいつも買えないんです、
ね、まあ、新たに電子通信式になったということで、
うん、
まあ、障害物の影響を受けずに遠隔発行ができるというようなことのようです。で、まあ、ガイドランバーが60になって過去最高と、
うん、
でこれ液晶もでかくなってるのかね、背面液晶がね、
うん、どうなんでしょうね、ちょっとここからは見あの紙の方、媒体の紙の方しか見てないとあれなんです
よ、背面の液晶が少し大きくなっているような気がします、うん、まあこの無線式になったというのが一番大きいのかな、
うん、
どうなんでしょうね無線式、まあ、障害物物の例えば机の裏側から、うん、ね、後ろに当てると、
まあ、あとあの僕はこれじゃない赤外線のやつ使ってるんですけど、
うん、
やっぱり外は距離が短くなっちゃうので、
はいはいはい、
あの ょっと使いにくいですよね。
うん、
無線式なら結構飛ぶんじゃないでしょうかね。
まあ、最大30メートルという
のが、はい、
書かれてますね。
いや、赤外線は全然そんなに、下手すると3、4メートル。
あ
ちょっとなんかあれだとなんでしょうね、こう影になったりすると全然ダメですから、
うんうんうん。
室内だと反射するんで結構使えるんです。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、まあでもね、こう遠隔でなると。物の影に隠してそのストロボ自体を見えないようにしてセッティングするようなケースとかっていうのは多々あるでしょうからね、無線式っていうのは大きいのかなっていう感じがしますが、で、ちょっと悔しいのがカラーフィルターがつくようになったと、オレンジフィルターの濃淡各1枚が付属すると、
はい、素晴らしい。
これニコンはもうついてたんだってね、僕知らなかったんだけど、
はい、
ニコンのクリップオンはフィルターのセットがちゃんとついてますよっていう、ちょっと聞いて映像なんていうのちょっと悔しい思いしてたんですが、キャノンもいよいよついてくるということなので、これいいですねっていう感じですね。これどうやってつけるのかなと思ってね、なんかパシャンってなんかはめるようなあれがあるのかな、ちょっと聞いて。
内蔵だとすごいですけどね、
なのかな、引っ張り出してきて出てくるのかな、
うん、いや日本のはどうなってんでしょうね、あんまし見たことないんだ
けど、日本のはなんつったかな、なんかケースにでも何枚も入ってるとかいうような話を聞いたので、
あ、そう、じゃあアタッチメントみたい
にカチャッとかなという、ちょっと僕も実物を見ていないとね、なんと思うんですけど、
うんうん、いやそれはちょっと見てみたいですね。
で、多頭ストロボユニット STE3 の RT、
はい、
電波を使った双方向通信でストロボを制御する装置、うん、で多頭発光ができるようになるらしいです、はい、これは僕はあんまり使うことがないような気がするので、これはどうなんですか、スノーさんとか使うケースはある、
うん、やっぱりスレーブって言ってやるんですけれども、うん、これがないというか、一般的にはスレーブっていう、こうアクセサリーで、
うん、
普通のストロボは発光させることはできるんですけど、
ね、うんうんうん、
やっぱりそれは他の光は拾っちゃうし、
うんうん、
他の人がストロボさ焚くと自分のストロボもついちゃったりして、
うんうん、
使いにくいので、
うん、
あれば便利ですよね、
うん、これがあるとつい、あ、そうか、
何頭も使えるので、
うんうん、
まあジェネレーターでとかでいくつもライト使ってこういろいろライティングするのと同じようなことが、
うん、
できるから、
うん、なるほどね、
まあかなりお仕事向けな
感じですよね
普通の人はあまり必要がないような気がするんです、うん
うん、そう、ほんでね、この間ね、ちょっと話それますが、430買ったっていう話したじゃないですか。
はいはい。
あれってマスターになれないのね。
あら。
知らなくて。
ああ、そういうのありますね、
上位。スレーブはできる。
スレーブはできるんだけど、はい、マスターになんなくて、手前を、まあ、弱く当てて、後ろに大きくちょっと光って欲しかったんだけど、
はい、
逆ができないんだとか
、
はあ、そうかって、こういうところにも差があるのねっていう、値段の差がそこでもあったっていうの
ちょっと悲しいです
この間初めて気がつきましたまあそんな感じのこともあるんですが、まあそうするとこれがあったら、あ、でも電波式だからもう580とか430とか、これはもう別事件の話になっちゃうんだね、
うん、そうっす、
これに相当するものがあるのか、でも赤外線用のタッタとストロボユニット、制御ユニットみたいな。
あ、今ありますよ、現行品で。
だよね。
うん。580EX2 だっけ。
うん。
新しい、430にも使えるとは思います。
これがあれば、580と430をとか、
はい、
離れたとこに置いといて、はい、2頭をいっぺんに。こいつが光らすっていうことができたりするわけだよね。
フルスピードライトトランスミッターって言って2万2000円っていう、
ね、あるのか。
あります、まあ、それは僕はあの使っています。
あ、そうなんですね。
うん、
まあ、これの、まあ、電波式が出てきたということでございました、
はい。
まあ、ちょっとここは580がちょい気になるけど、まあ、でももう今あれかな、580じゃねえや、600が
600円する
気になるけど、まあしばらくは580直したし430も買っちゃったしなんでまあちょっとしばらくは買うことがないかなと思いますが、新しいものが出てきております。で、今週の本題です、
はい。
前置き長くなりましたが、先週予告した通り、
はい、
大人の二眼レフ作ってみた後編、
はい、
撮ってみたい後編に行きたいと思います。
はい、
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル。ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル。ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい。まあ。とりあえずフィルムをちゃんと送るのにどうしたという話を、
はい、
うん、しました。それはね、あの解決したわけなんですけれども、
はい、
まあ、実際にフィルムを久しぶりに本当に久しぶりに買いまして、
うん、
詰めてみました。で、うん、今あのその説明書によると、
うん、
20枚撮りとか24枚撮りとか、
うん、
そういう短いのがでがおすすめってなってまして、
うんうん、
確かね今27枚撮りがスタンダードなんだ。
あ、そうなんだ。27なの4じゃないの
24ってあんまり見かけない。あるのかな。
あの、だいたいみんなプラス3されて27とか39になってますけど、
ね、あ、そうなんだ
って感じで。
逆にもっと短いのはないなくないちゃったんです、
ね。12枚は今ずいぶん減りました。一応何種類かはあったはずなんですけど選べなくはなって、
うん。
割と需要多いらしいんですけどね。
うん、あ、そうなんです。トイカメラ向けなんですかね。
あの、お年寄りの方がちょっと撮りたいっていうんで24も撮らないんだけど。
あ、そうです。
とかあとは証明写真でまだちょっと使ってる人がみたいな。うん、そういう感じみたいですね。
あ、もうなんか近所の写真カメラ屋さんとかだと3本セットとかじゃないと売ってなくて、
ああ、はいはいはい、
一生柄27
ないですかね
27枚撮り3本セットを買いまして、
はい、
まあでもどうせあのどうせ使うだろうと思ったんですけれども、
うんうん、
最初に撮ったのがこの、1枚目にあるやつなんですが、
うん、
なんと、取れたのは15個か。
なんで
なんでかって言ったら、あの、ローディングが、
うん、
あの、たるみを作らないようにきっちり巻きましょうって書いてあったんですけど、
うん、
あの、最初に、こう、ベロを、リーダー部を隙間に入れるじゃないですか。
うん、
で、巻き上げていくときに、うん、反対側を、こう、フィルムパトローネ側のこうノブをしっかり押さえておかないと、
はいはい、
あの、緩んで最初の一巻きが緩んじゃうんですよ、
うんうんうん、
そうするとちょっとあの厚みっていうか太巻きになるので、
うん、
それでどんどん巻いていくともう巻けなくなっちゃう、うん、あのフィルムのこう巻き取り軸側で隙間がなくなってですね、ものすごい抵抗がになっちゃうんです、
うんうん、
であのこう15コマまで、まあ、15コマ数えないと分かんないですけど、
うん、
まあそんなに撮ってないよなとか思えてももう回しても回んない状態になっちゃって、
うんうん、
諦めて、
うん、
巻き戻して、
うん、
あのすぐだからあっという間に終わっちゃった。
ああ、なるほど、ね、
一発目があ
、じゃあこれ今写真を用意してくれてるのにプラス白い部分がいっぱいあるっていう、
は
い、
あ、そうですね、あ、なるほどね、倍近くある。
ああ、 はい、使い切れなかったっていう感じ。
使い切れなかった。
はいはいはい。
で、なんせ手で巻き上げるので、うん、こうぐるぐる回すので、うん、細感がどうなるか分かんないんで、
はいはい、
写真屋さんに長巻きでって、うん、なんかものすごく久しぶり、10年ぶりぐらいに長巻きでっていう、
うん、
言い方をしましたね。
ほうほうほう。
要するにコマでカットしない。
うんうんうん、
天体写真とかね、うん、ああいう、まあ、リバーサル写真、リバーサルでも、あと、まあ、ネガでもそうですけど、
うん、
どこが極端に少なかったりすると、どこがコマかなのかわかんなくて、
うんうん、
長巻き返却って書いてることがあるんですけど、
はい
はい、まあ、逆にその、こう、僕の場合、モノクロのフィルムは、5コマで切って、
うん、
7段の、スリーブを使ってるんで、
はい、
6個まで切られると後がめんどくさいんですよ、
うんうんうん、
後がめんどくさいっていうか、うん、ファイリングできなかったりするので、
はいはい、
で長巻きでって言って、
うん、
長巻きでやってもらったのがこれなんですけど、
うん、
だから余計広げた時にショックが出なかったビローンと真っ白いところがあって、
はいはいはい、
で意外とちゃんと細かくしっかり、
うんうん、なってますね。
そうですね、
こういう感じで、で、まあちょっと順番前後するんですけど、うん、2枚目3枚目は三脚につけてみたということでですね、
うん、
こう縦構図は一応縦構図の付け方になるんですけど、非常に混乱します。っていうのは右側にネジじゃない巻き上げのあれがついているので、
へえ、ああはいはいはい、はい、
こう側面についてるんですね、左側に、上から覗いて左側に三脚ネジ穴がつい
てるんですけど、うんうん
うん、下じゃないんだ、うん、そう下じゃないんです、下は蓋が入っ、蓋の L 字型の蓋が、
ああそっかそっかそっか、
はい、ここで、パンボー普通は自分の体に向くはずのファンボーがレンズ側に向いちゃうっていう、うん、
はいはいはい、
また使いにくい状態になっております。
あ、なるほどね、そこそこ、うん、
で、普通のカメラのようにつけるとちょっと傾いてますけど横位置が撮れるんですが、
うん、
はい、全くもっと覗きにくい、
横から見ない
といけない
ですよね。
勘弁してって感じなんですけど、
うん、
で実はねこれスポーツファインダーみたいのがついていて、
うん、
このフードあるじゃないですか、
はいはい、
でフードにこう四角い長方形の、
うん、
もマークというかこう刻印みたいのがあって、
はい、
四隅が四隅に穴が開いてるんですよ、
うんうんうん、
これ実はこの反対側のフードのところにやっぱり覗き穴があって、
うん、
で両目開けてみてください、
うん、
でそうすると片目の方こっちの覗いた方からはこの隙間が見えますとでそれをもう片方 の見えている方の 目のあれに合わせて大体の範囲が分かるはずですっていう、すごいスポーツファインダーがついてます
。なるほどね。
まあ、これはこれで面白いかもとは思ったんですけど、なんか、使いづらいのでまだやってみて
ます。そうすると、
はい、
この普通のカメラを撮る方向から覗いて見れるっていうことなの、
はい、そうですね、
はいはい。
後ろから覗いて見れる。
なるほどね。
ということなんです。まあ、あとはアイレベルで撮りたいとか。
はいはい、
うん、いう時に使えますけど、
うん、
いやこれででも昔の人はこれに近い感じで撮ってたんですけどね、はい、昔の人という、まあ、いうか今の、
うん、
ローライとかもこういう感じの、
うん、これ単純に穴開けちゃえばいいんじゃない、違うの、
あでもそうするとフードじゃなくなっちゃうん
で、ああそうかそうか、
まあ、開けてもいいですけどね、遮光、ね、の
あれがなくなっちゃうからか、
はい、で実際に撮りに行った記念すべき1枚目は猫なんですけれども、はい、
これ実際撮った写真なの、
あこれそうです、
ね、
L 版でプリントしてもらってスキャニングしました、
うん
はい、
へ
横一首おかしくなりました。この状態で横一。
ああ、よく撮りましたね、これ。
で、しかもあの、こう、ペンタプリズムっていうか、そういうのないので、
うんうん、
右に動かすと左に動かすと。
はいはいはいはい。
あの逆転状態なので、
うんうん、
やっぱり慣れが必要なんですけど、うん、ただ、ファインダーを除くと、これよりも、あの、絞りが入ってないんで、ファインダーの方は。
うん、
周辺がふわっとこう溶けるようにボケていて、なんか素晴らしく素晴らしいです特にこう強い光のところで反逆光のところだと虹色に輝いてて、なんかもうこうそれ見てるだけで興奮してくるような感じになります。
そうなんだ。
はい、ファインダーのねスクリーンに映ってる写真ところを写真に撮りたいで、まあ、こういう感じで撮りまして、次も、あ、これは、セルフポートレート、無理やりです。
なんか猫嫌がってないですか、これ。
膝の上にいるんですけど、あの、うちの割と近所に、ね、猫屋敷で有名なとこがあって、そこに行って、しゃがむとまず乗ってこられるっていう。それでもう写真撮れなくなるんです。ですけど、もうこれも腕を伸ばしてですね、なんとか撮ってみました、はい、最短撮影距離はまあ50センチぐらいらしいので、ちょっと猫はボケちゃいました、
はい、でもこんだけ撮れるんだね、
そうですね、素晴らしいですねなかなかびっくりしました。でこれは、膝の上にいるその猫なんですけど、これもだから、レンズを下に向けて、ここから引き込む形で。
ああ、そっか。難しいね。
難しいですね。で、やっぱフォーカスどこに合うのかっていうのがちょっとやっぱり分かりにくい。で、苦労しましたけど。まあ、これで見れば分かるように、なんかコントラストつくんですよね。レンズのせいなのか。なあ、それともその今普通にフィルムの DP の機械でコントラストついちゃうのかよくわからないんですけど、
うんうん、
撮ってるみたいとか思って
る。動向性はかかるかもしれないですね、
なんかポジっぽい仕上がりに、でもこれはこれでいいなと、はい、で次はですね、これちょっとあのデジタルデジカメでデジタル違うね。これは 40D かな、で、撮った、川越市にある商工会議所、まあちょっと古い、なんて言うんでしょう、なんとか重要文化財みたいな、建物です、
はい。
で、これを同じ場所からさっきの、二眼レフで撮ると次のになります。こんな感じで。
はいはいはい。
なんて素晴らしいんでしょうこのなんか煽り具合というか、ボケ具合、被写界シーンのボケ具合が、もう、深みがあるので、ちょっと驚きますよね。この感じは。
でもミニチュア写真のあれみたいね。
まあそうですね。被写界シーンの、そんなに浅いのかなって感じなんですけどね。でもまあかなり2階建てですから相当円形にフォーカス合ってるんですけど、四隅のボケ具合が非常に強い感じがします。
ですね。
で、そこに同じようにこの古いポストがあって、まあ普通に撮るとこのままなんですけれども、そのまんまだなっていう感じですが、二眼レフで撮ると次の。
これまたなんか、トイカメラっぽい感じの。
そうですね。
色合いというか、感じがしますね。まあまあ、トイカメラじゃトイカメラなんだけどね。
トイカメラ。
トイっていうか、そのものじゃんって感じ。
そうですね。だからまあ、これ、このボケ具合だと、ポートレートとかも面白いものが。ね、例えば子供とか撮ったり、ちっちゃいお子さんとか撮ったりするといいかなって、やっぱりね、シャッタースピードが 思ったより細くなくて、うん、まあ前でも言いましたけど、うん、割と暗い、このくらい光ピカピカ当たっているところでちょうどいい感じなんですよね。
うん、
だから125分の1の8ぐらいとかそのくらいなのかなっていう感じはします、
うん、
僕の作ったやつは、
うんうん、
で日陰にあるこれ、まあ、おもちゃ屋さんっていうか、
うん、
非常に古いおもちゃを扱っている馬車とか、
うん、
子供のこう乗り物とかのあるところがあって、これはデジカメなんですが、
うん、
これをネガカラー、このネガカラーはね、飛ぶとちょっと露出アンダー目になって、
本当だね、
日陰ちょっと辛いなっていう、
うん、
天気のいい日用カメラなんですね。まあ、なんかね、最短撮影距離で撮るのが非常に面白そうな感じではあります。ただ最短撮影距離だと、パララックス視差が出てくるので、
はいはいはい、
正確なフレーミングっていうのはなかなか難しいですね。
ああ、そっか。
うん。
そうだよね。
必ずしもそのファインダーで覗いてる通りには映ってますね。
うんうん
うん、で、お決まりの、お決まりって言ってもあれなんですけど、まあ、こう古い明治時代の、今は銀行なんですけれど、
うん、
このドームのある建物があって、これは、同時シリーズでも、
うん、
夜に取りに行った、
うん、
銀行なんですが、埼玉リソナから。
うん、
の裏側でちょっと人の家の駐車場に入り込んで乗ってますけど、
そうそう、
はい、
うん、
これで多重露光になっちゃってて、
ああ、なんか左の辺がなんかあるよね。
うん、さっきのね、車が映ってるんです、多分。
ああ、じゃあ、はいはいはい。
でもそれはそれで面白い。
うんうんうん。意図せず多重露光だね。
多重露光。はい、うん。だから撮ったら。
うん、
すぐ巻き上げるっていうのを忘れると、
うん、
非常にカットをしながらシャッターを押すことになります、ね。巻き上げるべきか。
ああ、っていうことは巻き上げなくても切れちゃうの？
あ、そうです。
あ、
関係ないので、
あの
巻き上げとシャッターは、
あ、
まあ昔のカメラはみんなそうだったんですけどね。みんなそうだったかわかんないけど、そういうカメラは多いですね。
へ
え。そういう、あれ、なんて言うんでしたっけ、巻き上げと同時にチャージされるの。なんて言うんでしたっけ、
オートマット。
オートマットか。はい。
でいいのか。
セルフコッキング？
あ、違うか。
すいません、なんかそこら辺の技術用語をよく覚えていないんですけど、なんか結構発明だったんですよね。巻き上げると
チャージされる。
セルフコッキングでいいのかな。
セルフコッキングって言うんでしたっけ、ね、なんかまあさすがに僕が生まれる時代にはそういう技術は当たり前だったので、
うん、
あ、そうですね、巻き上げてセットされるやつ、
あ、セルフコッキングじゃないので
、うん、
はい、だから再現なく多重露光はできちゃう。
なるほど、
そういう意味では面白いカメラです。
オートマットはあれだ、巻き上げの方の言葉。
あれですね、リードはブローニーのフィルムで リーダー入れて巻き上げて最初の1枚目で止まる。
そうですね。
っていうのが
そっちの方ですね。
で、今ここまで全部止まってるものばっかりだったんで、
うん、
ちょっと人っていうかスナップ風に撮ろうと思ったんですが、
うん、
こう歩いてるおばあさんをちょっとパッと。こうなんていうんでしょうね、隠し撮りっぽく、
うん、
と思ったんですけどね、
うん、
右に動かしてしまってですね、右が左に左が右に外れてしまいましたが、それはそれでこの絶妙な切れ具合いいでしょうという言うつもりで撮りますか。下向いてるんでね、
うん、
ほとんどの人は全然撮られてるという感じが分かんない。カメラそのものもちっちゃいし、あんなおもちゃみたいな、
うんうんうん、
まあ人に限らずなんかいろいろ面白いものが撮れそうな感じはしましたけど、
うん、
まあただ タースピードと絞り固定だから、
うんうん、
条件限られて、
うん
ね、
まあそうでしょうね、
まあ暗かったら三脚につけて、
うん、
ひたすらシャッターボタンを押しまくるっていうか、
ああなるほど多重録音何回もすればいいんです、動かさずに、
うん、あらまざもあるかもしれない、多分いろんな楽しみ方がこうシンプルなだけにありそうな気がして、
うんうん、
で、ちょっとあの最後は郊外の方に一応2本ぐらい撮りました、うんうん、3本は撮ったのかな、
うん、
で、郊外に出てですね、もう夕日に入れて、
うんうん、
はい、地面になんか
鳥が、ああすごいねこれ、
あのブローニーというかこういうスクエアじゃないですけど、うん、昔特に昔のカメラのところ逆光でフレアをさせるとすごい面白い、
うんうんうん、
まあ、それを狙ったわけなんですけど、
うん、
こういう感じとかですね、
うん、
あとちょっと草むらで、
うん、
エルスケン風みんなやるんですけれど、
うんうん、
イルスケン風、自分の影を見ました、
うん、
これ下向いてシャッターを切るとですね、うん、首なし人間になってしまうので、
あ
影を撮るときは
あ顔を上げる、
顔を上げる、うん、なかなか難しいですね、顔を上げると一緒に手も動いちゃう、
ああそうなんだよね、
難しいなと思いました、ちょっと斜面になっているところで
映、うん、
してるんですけど、あの影を映してるんですけど、
うん、
で夕日を撮ってみましたが、
うん、
なかなかいい感じ、
そうですね、このこの左上のところってこれフレアみたいな、
あそうです、レンズの
いい具合になんか
あって
、はい、
なんか味があっていいですねっていう感じ、
でもこの逆に右肩はすごい原稿が出るんですね、これ、
うん、そうですね、
うん、面白いね、
うん、まあ、最後のはあの真正面こうちょっともううんとローアングルで、
うんうん、
山の中にカメラ突っ込んで、
うん、
撮ってみました、
うん、
一応まあこのフレアの入り方は、
うん、
あのファインダーでまあ確認できるので、
あそうなんだ、
うん、確認できます、まあ、もうあの、うん、ファインダーの方がシンプリ入ってないから、
うん、
もう盛大なフレアになってる、
ああそうか、
はい、
うん、
まあでも撮ってみたらそれなりにちょうどいい感じで、
うん、
いやなんか楽しませてもらいましたっていう感じ、
うん、いやでも楽しそうですね。なんかすごくバカにしてたけど、バカにしてたというか、あんまりこの遠いカメラの、なんていうの、遠いカメラの色とか、
はい、
コントラストとかあんまり僕好きじゃないんですよ。
うん、
で、あの、iPhone とかのカメラでも遠いカメラチックにとかってあるじゃないですか。ああいうのすごく、なんか、あれもやっぱ見すぎたというか、なんかガーって広がったじゃないですか。
まあ、誰が撮っても同じ。
そうっていうのもあって、なんかあんまり好きじゃなかったんだけど、今回のこれ見せてもらったのは、なんかやっぱ味があっていいねとか思って今見てたんですけどね。まあ、撮ってるのは。
そうですね、まあ、被写体を選ぶ
っていうか。うん。まあ、そもそも写真がいいからっていうのがあるんでしょうけど。
あれですね、なんかああいう、こういうのの、この、おまけっぽいレンズでもちゃんとしてますよね。
いや、
こういうと失礼だけど、
はい、
現代っぽいちゃんとしたレンズがついているっていう。
そうですね。ちゃんと色収差はあのないしね。光軸は多分一応ちゃんと出てると思われますし。
うん
うん、まあ何て言うんでしょう。こうまあ、あとは露出がコントロールできやなぁ
って感じ。ああ、まあね、贅沢言うとね。
贅沢言うと。まあ、でも多分ね、これ露出コントロールできないから、
うん、
撮ってて面白いんだと思う、逆に思いましたね。
ああ、
なるほど。 こういい場所、うんうん、いい時間っていうのはやっぱり、うん、より意識するじゃないですか、
はいはいはい、
もうデジタルになっちゃったら、まあ、暗いからじゃあ、ね、感度2万とかやって、
うんうん
まあ、2万は大げさにしてもじゃあ感度5000とかさ、
うんうん、
フィルムの時代じゃありえないようなことでやって手持ちで撮って、
はいはい、も
う映るじゃんでそれであとは加工してとかそういう話になるんですけど、
うん
うん、もうこれは映ってくれみたいな感じ世界ですけど、
うんうんうん、
非常にこの原点に書いた感じで楽しめると思います、
うん、なんか大人の科学、はい、アナンドール流れだね。
そうですね、うん、いやまあ大人の科学さんはいい仕事してると思いますよ、うんええ、あのまあ最初の大失敗したあのピンホールステレオカメラは、
うん、
ちょっとさすがにあのマニアックすぎて無理だったんですけど、
うん、
あのこれならいけそうな感じが、
うんうん、いやなかなか楽しそうね、
うん、なんかこうこういうワークショップがあっても面白いかもと思ったんですけどね、こう冬みんなで作って、
あはいはいはい、
はい、あってもいいかもなっていう、うん、気がしました。
うん、なんかね、本当こう自分で組み立てたカメラで撮った写真だ、ちょっと面白いよね。
うん、まああの本当自炊な感じですよね。うん、自炊とあのキャンプでご飯食べると美味しいみたいな感じがとてもあります。
なかなか。面白いんじゃないかなという、感じがしますね。いや、買っちゃうかもみたいな感じがします
。素敵もどうなんでしょう。ずっとバックナンバーってあるといいな。
うん、
なんかね、ある程度生産して終わりだったらちょっと悲しいかなって気がします。
うん、あとはなんだ、最悪本家に問い合わせれば出版元の方に、
ああ、うん、在庫が
そうですね。
ある程度はありますかね。まあ僕でも作れたんで大丈夫だと
思う。皆さん挑戦してください。はい、はい、ということで、またこれも、ね、番組のテキストの方に書いておきますので、はい、ぜひこのスノーさんの撮った写真皆さん楽しんでみてください。なかなかいいなと思います。いやちょっとこういうの楽しそうって思いましたね。なんかこういう感覚ってなんか忘れてたかもみたいな感じ
で。本当に忘れてましたね。で、あのフィルムね、あの現像が上がってきて見るとか、DP屋さんで、まあちょっとカメラ自慢でもないですけど、こんなカメラなのでとか、うん、あのね話が弾んだりとか、しますし、
ね、なんかみんなでこういうの楽しんでみる。ということで、お届けしました。どうか盛りだくさんでなりましたが、はい、お届けしました。スノーさんのフォトスクランブル、お届けしましたのはハウスケと、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。
お疲れ様です。